どうも、私がアニマルジャパンです。
どうも、石川とみるくです、
カルテット第7話。
はい。
まずは、G メールから、いきます。
はい、お願いします。
ついさっき届いたところでまだ僕、名答してないんですけど。
はい。
ケンケン丸です。
はい。
カルテット6話感想と今後の予想ということで。
うん。
マキと旦那の慣れ初めや、これまで明かされてこなかった旦那の人となりが知れた回でした。
うんうん、
これは6話ですね。
はい。
旦那がマキの元から去った理由は、この回を見る限りでは、性格の不一致から来る息苦しさのように見えましたが、兄さんと同意見で、旦那はやはり殺しをやっていると思います。
うん。
これ、だから、7話を見てない状態でね。
はいはいはい。
っていうか今回、兄さんとかなり予想が被っていて焦りました、
うん。
まず旦那が最初に殺した人、私も元カノだと考えます、
うん。
6話を見る前までは仕事絡みのお金のトラブルと考えていましたが、うん、唐突に現れた元カノには意味があると考えます、
うん。
6話最後で、アリスちゃん死亡となった際は、大変不謹慎ながら予想的中から小さくガッツポーズしました。こうなると、やはり7話以降は、逃亡編突入と見て間違いないでしょう。
うん、
旦那との逃亡先は、金沢含む北陸方面だと思います。
うん、
冬の軽井沢からさらに厳しい冬の地方への逃亡は、二人の心情を映像で表現するのにぴったりだと思います。妻に対する複雑な思いを持つ旦那が、次に殺害するのは果たしてマキなのか、とハラハラする展開になると思います。
うん、
ただ、この逃亡編が長引くと、カルテットの話から遠ざかってしまうので、1話で完結し、1年後といった形で、時間が一気に飛んだ後、自首するのでは、と予想しています。っていうことですね。
おー、なるほど。遠からず。ですね。
なんか、あなたが言うと上から目線みたいで嫌ですね。
まあ、7を知っとる目線で言うからですね。
そうそうそう。まず、この、だから予想がすごく的中してますよね、いろいろね。
はい。
アリスちゃん死亡とかいうのね。
うん。
とか、まあ、逃亡編っていうのは前々から言ってあったし、これが1話で完結するっていうところも、はい、
うん、
まあ、考え方は、
うん、
素晴らしいなと思いますね。
うん。
うん、なるほどね。いや、面白い考察だと思います。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ次、ハッシュタグで、
はい、
エクセルショーさんが、
はい、
僕もピチさんと同じで知らない単語でした。
うん、
検索して笑っちゃいましたよ。ふぐり。実は毎回聞いてて、コメントしてなかった薄っぺら考察野郎ですわらっといただきました。
はい、ありがとうございます。
ふぐりはエクセル師匠さんも知らなかったと。
そうそうそう、やっぱおるでしょ知らない人。
まあ、だってエクセル師匠さんはユーニャン見てない。世代じゃないから。あなた見てたでしょ
見てましたけど、
うん、
ふぐりは全く覚えてないですね。
一回聞いたら忘れへんで、これは。
あ、そうですか。
忘れへんよ。
うん。まだ、まあ、まだ、純粋な青年だったんで、そんなにピンとこんなかったんじゃないですかね。
もう一つエクセルショーさんが、
はい。はい。
アジフライには中濃っていうことで、
うん。
まあ、写真もアップしてくれてますけど、
はい。
ご自宅でしょうね。
うん。
アジフライにカゴメソースの中濃をかけておられますけど、
はい、うん。
この、ソースのいろいろ話をね、するときにね、うん、いつも思うんが、
はい。
なんでみんなカゴメの名前を出さへんのかなって不思議なんですよ。
うん。
カゴメって全国でしょ？
全国ですね。
やけど、うん、地元のソースばっかり言うでしょ、みんな。うちも、基本カゴメなんですよ。
はいはいはい。
別にうち、関西からってブルドッグ使ったり、なんかそんな、関西特有のソースしか使わへんってことなくて、
うん、
やっぱ基本カゴメ使いますけどね。
あー、あるのは知ってますけども、家にはないですね。
いや、うん、あなたはトンカツしか使わへんからでしょ。 まあ、違う、とんかつじゃない。
おたふく
しか使わない
でしょ。はい。はい。
ウスターだけ、ウスターは歌、ウスターもおたふくのやつがあるの？
ウスターはカゴメですね、確か。
ああ、やっぱそうなんや。
ええ。
あんねん。
あります、あります。
なんで今ないって言ったん？
カゴメですね。いやいや、ウスター言うから、ウスターはカゴメですよ。
え、だウスターもソースでしょ？
そう、ソースですね。ちょっと、ソースの括りから離れてました。ごめん
ない。ないっていうの意味がわからないでしょ。
もう、つい2分前ですね。
だから、あなたの分け方は、
はい、
ソースとウスターなんよね。
そうそうそうなん。
ソースイコールおたふくで。
そうそうそう。
逆やで。
あ、そうですか。ん
ソースイコールウスターで、で、おたふくはお好みソースですからね。
ああ、なるほどね。もう完全にそうですね。ソースとウスター分かれてますね。
ああ、そういうことでしょ。逆ですからね。
うん。
まあ、中濃ってね、最近でこそ関西でも見るようになりましたけど、
ええ、
昔はなかったですね。
おほほ
基本的にはトンカツソースで代用してましたね。
うん。
うん。まあ、最近は結構手に入りますけど。
うん。
はい。
はい。
レトヘロスさんが。
はい。
ふぐりという言葉は小さい頃、犬のふぐりという植物からその意味を教えてもらい、なんとなくそういうものだと覚えましたと。犬のふぐりという何植物があるみたいですね。
これ初めて知りましたね。
ああ、そうですね。ふぐりには見えないですけどね。あ、まあ、この先っぽの色がドドメ色みたいな色してますけど。これは確かにふぐりに見えるっちゃ見えるか、この、ちょこちょこ毛が生えてる感じ。
まあそう言われますとね。
そこだけ撮るとね。
はいはいはい。
全体で見ると別にふぐりには見えないですけど。
うん。
あ、めっちゃちっちゃいんですね、これは。
ほんまや。一応、本めっちゃちっちゃいですね。
なるほど。まあこれで覚えたっていう、まあこういう覚え方もあるでしょうね。うん、
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ本編行きましょう。
はいはい。
前回が、
うん。
事故で、アリスちゃんと、はい。夫さん、マキさんの夫さんが、うん、マキさんのバイオリンを奪い合う形で振り回して、はい、ベランダから、ま、アリスちゃんが落ちた。
はいはい。
死んじゃった。
うん。
っていうところで終わったんですけど。
そうですね。
はい。今回、ちょっと時間が戻りまして、最初のシーンね。
はい。
雪山で、あの、青いふぐりの猿を探すために、雪山に来た、家森とアリスちゃんのシーンからなんですね、
う
ん。
そうですね。
で、アリスちゃんが、見つけた時の賞金10万円はもらっていいですかって、
うん。
普通に言うんですよ。何の悪びれもなく。
はい。
うん。家森は、いや、無理だと思うよ、と。
うん、
自分無職だから、
うん。
アリスちゃん仕事してるでしょって。
うん、
な、アリスちゃんは、そのビオラメルカリに出せばいいじゃないですかって、
うん。
楽器って高いんでしょって言ってニヤってするんですよね。
うん、
な、家森は、僕のは、マキさんとかベップ君のはね、まあ、うん、な、アリスが、ふーんって言ってニヤってする。これがきっかけだったってことだね。
そうですね。ここでわかりましたね。
なるほどね。
うん。
うん、で、なんか雪で滑って斜面を滑ってしまう家森なんですけど。
はい。
なんかキーケースを落としてたんですね。落ちる前にね。うん、
ですね。
で、それをアリスは、見つからないように拾いまして。
はい。
だから前回どうやって鍵手に入れたんや。
そうですね。
一旦は、俺は家森の鍵やと思うって言ってたのぴったり当たりましたね。
そうですね。
やっぱそうでしたね。
はい。
で、こう、別荘に今誰かいるんかって、アリスが聞くわけですよ。
うん。うん、
だ誰もいないんじゃないって言って答えた家森。
はい。
だから誰もおらんっていうことで気づいて入る。俺の疑問。が、的中しまくってますね。
もうね、しょっぱな、もう数分で答え合わせばっかりでしたから。
答え合わせも何も、俺が言ったことなんで知ってんねんっていう。
はい。
まあ、家森は、
うん、
あ、そっか、行くって先に聞いてたんかな。
う
別府は仕事やし、
うん、
マキさんは義理の母親と会いに行くっていうのはさっき聞いてたってことですね。
はいはいはい。
で、誰もおらんって聞いたアリスは、
うん、
なんか違うとこ探そうよって笑顔で走っていくんですね。
うん、
で車に乗り込んで、はははははって笑いながら、
そうですね。
運転し始めて。
はい。
で、家森はちょっと待ってって言って、
うん、
追いかけようとしたらまた足滑らして斜面を落ちていくんですけど、
うん、
この時手に持ってたカゴが滑ってきて、
はい、
家森の頭に直撃するんですよね。
はいはい。
これめっちゃうまくできてるというか、
うん、
よくこんなシーン撮れたなって思うんですけど。
ああ、あれは、わ、狙ってやった。
わからん。偶然
で
しかないですよね。
ちょっとおもろかったですね。
偶然やとしたらあれめっちゃ痛いですよ。狙うとしたら何十回もやらんと成功せへんし。まあ狙ってた場合はヘルメットかぶったりできるけど、
うん、
狙ってなかったらめちゃめちゃ痛いと思うあれ。ただいい映画撮れたいうことで使ったん
ですね。そうですね。そうですね。うん、
で、一方スズメ。
はい。
二階で、ビニールテープで、
うんうん、
拘束されてたんやけど、
はい。
あれは実は自分で巻いてたんです
よね、うん。うん。
で、それを夫さんが、ほんとすいません、言うて。
はい。
チェロ持ってるんですよね。これ、スズメのチェロですよ。
はいはいはい。
で、まあ、腕は、夫さんが、ベッドに巻きつけるんですね。うん、
はい。
これ、どういう状況と思って。
うん、
これ何歩考えても分かんないんですよ。
だからまあ、縛るにし、おとなしくしといてくれって言われてから、まあ、ああ、そうか分からんな。
え？
いや、そうね。
うん。
なぜこういう状態になったかということですよね。
はい。
うん。
何歩考えても分かんないですよ。
うん。
もう、かなり無理があるけど、
うん、
その、電話、警察に電話しようとするスズメに対して、夫さんが、
うん、
これ、それだけは勘弁してくれって、うん、頭下げて、
はい。
で、スズメはもうしょうがないな、じゃあ、夫さんが私のチェロを盗みに来たということにしましょうか。私はここで拘束されておきます。
はい。
としか、
うん、
でも無理があるよね。
それの
何が意味があるのって話だし。わからん。ほんまこれは全くわからん。
そうですね。
うん、これ多分次回答え合わせしてくれるんやろ
う
けど、
うん、
なかったらほんまに怒るでこれ。で、この後1階で物音がしまして、
はい、
まあ要はアリスちゃんが入ってきたってことだよね。
うん、
で、夫さんが見に行ったら、鉢合わせして、前回のあの落下シーンに繋がるわけですけど、
はい、
夫さんがアリスちゃんを見に行くと、
うん、
心臓が止まってると、
うん、
腕もブラーンとしてるし、
はい、
心臓の音を聞いても止まってると、
うん、
で、アリスのスマホが落ちてたんで、それを拾って操作するんですね。
うん、
で、119って書けようとしたら、あ、冷たいって話してしまうね。
はい。
うん、まあ、ちなみにこの時のスマホの時間が12時56分。お昼過ぎ。
お昼過ぎ。そこね。はいはい
はい。はい。これ、だからアリスの、
うん。
携帯にはロックがかかってないってことなんですね。うん、
なるほど。
緊急電話は、ロック画面からもかけれるんですよ。iPhone ならね。
はいはいはい。
他は知らんけどね。
うん。
それでかけたんかなって最初思ったんやけど、
うん。
これどう見ても、トップページ行って、ホームペ、うん、画面出てるんですよ。あ、ホーム画面
出ましたね、はい。
電話のアイコンを押してるから、
うん。
じゃあロックかかってないんやって、アリスが。
ほう。
なんか、ロックが解除できない言うて、あ、でもそれやったら、助けようとしてるっていうのが分からへんのか。
ああ、僕は見せるためですね。
そう、夫さんが実はいい人っていうふうに見せたかったんでしょうけど。
で、まあそこは深い意味がないかもしれないですけども、気にはなっているところですか。
そうですね。
うん、
で、 そこにマキさん帰ってきまして。
はい。
レストランのあのノクターンの車があることに気づきまして。
うん。
で、そこに夫さんがやってきたんで、夫さんと再会するわけですよ。
はい。
ものすごいマキさん嬉しそうなんだね。
そうね。
うん。ものすごいその、心配してるわけですよ、夫さんのこと。
はいはいはい。
で、ここで、
うん、
エンディングテーマが流れる。
流れましたね。初ですね、こんなスタートね。
はい。で、その、マキは、その、夫の手の包帯を見て、家で消毒しよう言って、うん、その、招き入れるわけですね。
うん。
で、夫はやっぱ言い出せないわけですよ。
はいはいはい。
で、マキはやっぱどうしても再会が嬉しくて、
うん。
口紅塗り直したりしてるんです
よ。そうですね、ちょっと、ちょっと不穏でしたね。
不穏？
いや、なんかちょっと、僕は怖かったですよ。
なんか、わけわからん怖がり方するよね、あなた。なんで？
いや、だって、まあまあ、まあ、この時1対1じゃわからんか。そうそうか。
そうでしょ？どう考えても嬉しいんでしょ？
そうね、そうね。ごめんなさい。
なんやねん、わかったふりして。で、その頃、倉庫に閉じ込められた別府は、
うん、
助けてほしいってメモに書いて、
うん、
で、扉の下から廊下に出すんですけど、
うん、
何かに引っかかって裏返ってしまって。
はい。
でも、別府はこれで助け来るだろうと安心して、
うん、
また座るわけですけど。
うん、
で、家森、一人置き去りにされた家森は、
はい。
なんか一人でクイズの書かれた板を見つけて、
うん。
で、それにピクニッククイズ5って書いてて、
うん。
一人になりたい時に食べるケーキってなーにって書いてあるんですね。
はいはい。
俺、これ一瞬考えてたんやけど、
うん、
これなんや、なんやって考えてる間に、答えを叫びながら蹴り飛ばしたんですよね。家森がね。
はい。
あ、なるほどなと思ったんやけど、
うん、
ピーさん覚えてますか？
言っていいですか？
はい。
ホットケーキ。
わかりました、これ。
まあ、ホットケーキことでしょ？
そら、意味はわかるよ、答え聞いたら。
あ、あの時、その時ですか？
その時。
あ、出てこまなかったですね。
うん。
はい。
あんなにすぐに答え言うと思わんかったし、
うん、
分かってたら一時停止したんやけど、
はい、
あんなすぐ言うんとは思わんかった。あのまま、答え分からんままにしとくんかなと思ったら。
うん。
うん。
あさりですね。
はい。
うん、
で、家の中で消毒して、
はい、
包帯を巻き直してもらって、
うん、
で、何かご飯作ろう言うて巻きがキッチンに行くと、はい、キッチンが荒れてたんですよね。
うん。
で、夫は、スズメのことを2階に縛ってるって言いまして、
うん、はい。
警察に通報すると言うから動けなくしたって言うんですよね。
うんうんうん、
で、ここで、コンビニ強盗したっていう告白をしまして。
はい。
で、マキは一緒に警察行こうって言うんですね。
うん。
やけど夫は嫌がりまして、
うん。
人殺しちゃった。さっきそこで。はい、で、ベランダ、二人で確認しまして。
はい。
あ、実際に、アリスちゃん死んでると。
そうですね。
一旦、家戻って座って。
はい。
話してるうちに、夫さんは、
うん。
離婚届出そうって言って言い出した。
うん、うん。
ほんなら、マキは、誰かに見られた？
うん。
でも、夫は、いや。逃げよ。逃げて、誰もいないところで一緒に暮らそう。
うん。
ミキを捕まっちゃうよ。もう刑務所から出られなくなっちゃうよ。大丈夫。私も一緒に。二人いた方が便利だと思うし。
うん、
一緒にいるの嫌なら、いい距離置くようにするから。やったの俺だから。
うん、
まだ夫婦だよ。ちゃんと離婚届出そう。マキちゃんはちゃんと自分の人生を。いいよ。自分の人生なんか面白くないもん。こんな人間の人生なんかいらないもん。って言うんですけど、
はい、
これが予告の時のあのセリフですよ。
あ、
誰の人生のことを言ってんのかなと思ったら、まさか自分の人生やったんだ。
そうですね。
もうめちゃめちゃ卑怯な予告でしたけどね。
うん、
はい。で、マキは、
はい、
縛られてるスズメを見に行って、
うん、
ごめんね、今はほどけない。ちょっと出かけてくるねって、
うん。
スズメはもう必死に首振って、なんか、夫さんと会ったことが分かったんで、
はい。
このまま家に帰っちゃうんじゃないか、すっげえ寂しくなったんじゃね。
うん。
うん。やけど、マキは行っちゃうんだよね。
はい。
で、次のシーンで、アリスちゃん、死んだはずのアリスちゃんが目を開けるんだよ
ね。でも死んでなかったですね。
うん。
僕は死んだかどうかわからない選手いましたね。
はい。
で、兄さんは死んだって言い切りましたからね。
はい。
ここちょっと僕あった、あった、あちま、あ、当てましたね。
いやいや、死にましたよ。生き返ったんですって。
いや、もう雪山だからあっから落ちても死なんじゃろう思ってたんですよ、僕は。
え、心臓止まったん
や。おう。
え？だって心音確かめたんや。
はい。
死んでたんや。
ゾンビですか？
だから、たまたま蘇生したんでしょ。
たまたま。
としか考えられへんでしょ。出なかったら卑怯すぎますよ、あれは。
あ、まあね。
うん。だって、あそこは死んだと思わんとあかんところですよ。
うん、
だって予告で、アリスちゃん出てこへんかったし、
うん、
予告では死に顔しか映ってなかったし。じゃあ死んだと思って当然やし、今回見てても死因を確かめたら止まってたし。
はい、まあでも、あの、確認不足のありますね、あいつ、おっちょこちょいですから。
だったらそれを言わなかんけど、今回それは言ってないじゃないですか。
あ、そっか。
一切それ言ってないから、あの時点で確かめたっていう、この後夫さんも言ってるし。
ええ。
じゃああの時点ではアリスは死んでた。
死んでた。はい。
それが、
ええ、
また心臓が動き出したってことなんですよね。
ええ。
でも、この間、かなり長いですよ。う
ん、ああ、そうですね、
中で。もし心臓が止まってたとしたら、うん、これ心臓、命のタイムリミットって心臓停止から、だいたい10分ぐらいなんですよ。うん、5分超えると、一気に、蘇生の確率が下がるわけなんですね。うん、
はいはい。
その間、その、障害とか出てしまうから、うん、酸素が行き渡らんからね。
うん。
っていうのを考えると、10分余裕で経ってると思うんですよ、この間に。
はいはい。
これおかしいんちゃうかって思ったけど、
はい。
まあ、この細かいところはええんかな。
そうですよ、そうですよね。
なんやったら、
ええ、
結構前に心臓は動き出してて、あの、お父さんが確認しに来た後、
うん、
心臓だけは動いてて、目を覚ましたのがこのタイミングだけかもしれないね。で、お父さんとマキが、
はい。
来るんですけど、は
い、うん。
アリスちゃんは、それに気づいて目閉じるんですよね。
うん。
で、寝袋に入れて、ドーナツホールのワゴンに乗せまして。
はい。
とりあえず運ぼうと、ここに置いとけないから。
うん。
で、オットさんが、俺が運転するよって言って、鍵を受け取って乗り込むんですけど。
はい。
助手席から乗ろうとしたマキは、鍵が開いてなくて。
うん。
開けてって言ったら、オットさんが助手席の窓少しだけ開けて、
はい。
この辺にさ、でっかい湖とか あるかな、俺、この人と沈んでくるっていう。
うん。
で、マキを残して走り出してしまいました。
はい。
で、マキは、うん、ノクターンの車があったんで、
うん。
それに乗って走り出すんですよね。
うん、うん。
うん。まあ、多分、アリスは逃げるためのこと考えて鍵差しっぱなしで行ったんでしょうね。
うん、ああ、そんな。なるほど。
うん。としか考えれない。
うん。
で、スズメは暴れまくって、自力でなんとかほどきまして。
はい。
で、出ていく瞬間のマキを見て、追いかけようとするんですけど、うん、そこに、モタイマサコが、タクシー乗って現れまして、
うん。はい。
ここで乗ってきたタクシー見て、思ったんですけど、
うん。
この地方のタクシーって、
うん、
天井の上の、あの、アンドン、
うん、
がないんですね。
おー、気にしなかったです。
あんなタクシー見たことないから、俺前に、
うん
うん、ノクターンから、チャマコが乗って帰っていくやつを、
はい、
俺ハイヤーやと思ったんですけど、
うん、
あ、普通のタクシーやったってことだよね。そんなタクシーある
の？ ありますよね。普通、上についてますよね、なんか。
はい、
うん、
2回出てきたタクシー2回ともなかったんで。
うん。
で、モタイに、その息子さん生きてますよって言って伝えて、
はい、
家で待っとくように言うんですね。
うん。
で、 そのタクシーにスズメは乗って、マキを探しに行くと。
はい。追っかけ追っかけ追っかけですね、ここで。
はい。
はい。
で、オトさんは、ダムを見つけまして、
うん。
で、これから上から投げれるか見に行くんですね。
はい。
投げれたところで、うん、沈まんやろ。すぐ見つかるよ。
そうね、重しないとね。
うん、なんか考えてたんかな。で、その間に、
はい、
アリスちゃん起きてるんで、
うん、
運転席に座りまして、
うん、
で、シートベルトをつけてるときに、オットさんが気づいて、
はい、
目が合うんですよ、二人がね。
うん、
でも運転席座ったから、
うん、
引き殺すんかなと思ったら、そのまま鬼バックしていきまして、
そうですよね。
バックなまま、その坂道をぐるーっと、ま、上がっていきましたけど。
なかなかのテクニックですね。
ですよね。
うん。
すげえなって思ったんですけど。
うん。
あ、これよう見たらただの逆再生やなと思って。
そうだったんですか。
よう見たら不自然でしたね、ちょっと。
あー。
もう一回見たら気づくと思います。あ、逆再生やなって思った。で、ドーナツホールのワゴンに乗ってるアリスと、
はい、
ノクターンの車に乗ってるマキが、
うん、
すれ違いかけて、
はい、
両方ぴったり止まるんですね。
そうですね。これなバチバチになるかと思いましたけどね。
で、二人とも窓を開けて、
うん、
ごめんなさいって同時に言うんですね。
うん、
で、アリスが、先に降りて返しますって、
うん、
マキがはいって言って、
うん、
で、アリスが、ノクターンの車に乗って返しましたから言って走り去る。
はい。
夫はーって言ってましたけどね。で、アリスが家森の元に戻りまして、
はい。
ずっと猿探しましたよね、私。
うん。
家森が、どこって言う。ずっと猿探してましたよね。
うん。
うん。これで終わりですね。
もうなんかアリバイ作りみたいなもんですね。
まあそうですね。
うん。
で、夫さん町まで歩いて降りてきたんか、
はい、
そこにおって警察に声かけようとしたら、マキが来て、
うん、
まあ、マキに拾ってもらって、
はい、
で、夫さんが、その、あの、アリスが、
うん、
マキちゃんのバイオリンを持って帰ろうとしてたと、
うん、
言うんですね、
うん。
で、まあ、一瞬マキ驚くんですけど、
はい、
その夫さんは、そういう人って聞いたら、
うん、
面白い子だよ。じゃ、東京帰るねって言って、うん、まあ東京帰ることになるわけですよ。
はい。
まだ明るいんですよね、この時点でね。
うん。
うん、で、場面が変わって、
はい、
もう真っ暗なコンビニに着いたんですけど、
うん、帰るのね。はい。
え？
いや、コンビニね。
はい。
はい。
コンビニに着いたんですけど、
うん、
これ別府とスズメがアイス買いに来たとこじゃないですか。
ああ、そうですね。
多分同じコンビニだと思いますよ。
うん。
え、もうさっきまでまだ明るかったんですよ。夕方かもしらんけど。
うん。
もう今真っ暗ですよ。
うん。
で、なんでまだそこにおんの。
まあ、それちょっと思いましたけど、まあ、シチュエーションとしてはしょうがないのかなと思ったんです。
シチュエーション関係ある？まあ、撮影の都合かな。
あ、
そこにおんのおかしいやろと思って。
そうですよね。
だって、別荘から歩いて来れるとかやで。まあ、違うコンビニという設定かもしれんけど。
うん。
うん、で、お茶とおにぎりをマキが買いまして、
はい。
で、スズメがそれ見つけて降りて、タクシー降りてやってきて、
うん。
で、会計中のところにスズメもおにぎりを一つ置くんですね。
うん。
で、まあ、おにぎり一緒に買ってもらって、で、まあ、避けて、マキは外に出ていこうとするんやけど、スズメが追いかけて、
はい。
引き止めるわけですよ。
うん。
行かないでって。
うん。
マキは彼のことが好きなんだよ、
うん、
ずっと変わらないまま好きなんだよ言ってスズメの耳元で何か言うんですけど、
はい、
通り過ぎる音でそれが聞こえないと、
はい、
で東京のマンションに着きまして、
うん、
でマキがお帰り、夫がただいまって、
うん、
で、その床に置いてる靴下を見て、マキが、脱ぎっぱなし、言うて片付けます、うん。
はい。
やっと片付けたんですけど。
うん。
前回言いましたよね。俺、あの靴下何の関係もなかったんやんって言ったんけど。
はい。
これがやりたかったんです。
ですね。
どういうこと女の。
え？
ですねって何がやりたかったのかな、これ
は。ああ、だからなんか家族のなんか、温かみみたいなやつです。じゃないですか。
温かみ。脱ぎっぱなしって言いたかったんですよ。
はいはいはい。
うん。で、別荘には鈴森と、別荘には家森と雀の二人がいまして、
はい。
もう雀は不機嫌そうにチェロ弾いてるんですけど、
うん。
その、マキが耳元で言った言葉を思い出すんですね。
はいはいはい。
抱かれたいの。
うん。
これ思い出して涙を流すスズメね。
そうですね。
抱かれたいんですよ。
僕聞こえなかった時も、
うん。
多分こういう言葉言ったんだなって僕はわかりましたよ。
おお。
うん。僕は、セックス依存症なのとか言ったんじゃないかなと思ったんですよ。
おお。
そしたら結構似た言葉だったんで、おおって思ったんですけども、うん、まあ、今言っても、ね、しゃあないんですけど。
いやー、それはすごいんじゃないですか？
あ、ありがとうございます。僕ちょっと思いましたね。
はい。
はい。言った時にスズメちゃんがちょっと引いた感じと手がほぐれてたんで、まあ、これちょっと卑猥なこと言ったんだなって予測しましたね。
手がほぐれてた。
ほぐれ、繋いでた手を離したじゃないですか。
はい。
うん。で、スズメちゃんの顔が、ちょっと、そういう、ちょっと軽蔑したような顔だったんで、
うん。
うん。そういうことやなと思ったんですよ。
はぁ、なるほどね。
はい。
何ミクちゃんそこにいるんですか？
アンちゃんがちょっと。
アンちゃんの方がいるんですか？
はい。ちょっと駆け回ってます。すいません。
ずっとガリガリガリガリとね。まあまあ、それはしゃあないですわ。
はい。
風呂上がりに、うん、夫さんがバスローブの格好で出てくるんですよね。
はい。
ほんなら、マキーが、
うん、
あれはって言う、
うん、
ニヤニヤして。
うん、
で、やるのとか言って。で、1話の時のバスローブを開いたら中服着てたっていうあのくだりね。
はいはいはい。
あれをやるんですけど、マキが大笑いするんですよ。
ええー。
で、もう一回言って何回やっても大笑いするっていうあのくだりなん
です
よね、
はい。そうです。まさかここで使われるとはね。
ですね。
はい。
まあ、それはいいんですけど。
ええー。
中に服着てるなら、バスローブいらんやん。
まあ。
もうやる気満々で出てきてる人しか思えへんか。それを、やるのっていうのおかしくない。
そっか。
うん。バスローブはそういうもんでしょ。中、着てない。要はタオル代わりに着て出てきたってやつでしょ、あれ。
うん、まあでもまあ、まあ実際見せないわけじゃないですか、ドラマの中じゃ。
ちゃうよ。脱いだら、開いたら中着てましたっていうくだりをやりたいんですよ。だから夫さんはそれをギャグでやってたんですよ、これまで。
うん、はい、はいはい。
結婚中ね。
はい。
それが、マキさんは好きやったんです。
うん。
だから、あれをもう一回やってって言って、マキさんは言うんやけど、
うん。
夫さんは、やるのって嫌がってた素振りをしたのに、うん、ちゃんと開いたら中来てたっていうのがおかしいって言って。
ほうほうほうほう。
だって、やるつもりでなかったら中、キーひんやん、バスローブ。もしくは、バスローブ羽織らんでいいやん。
そうね。
ちゃんと部屋着着てんねんから。
そうね。
うん、
あ、僕もそういう壁の人なんだなって、マキさんちょっと、そういう方の人かな、なって思っちゃいましたね。
壁？
うん。
どんな？
だけちょっとセックス依存症の人なんかなと思ったりもしたんですよ。
あ、そう。
はい。だけどちょっとマキさん怖いなって、この辺で僕ちょっと思いながら見てたんですよ。
え、ただ単にあのギャグが好きっていうくだりでしょ？でなかったら、
うん。
何家森とか別府にやってたあの、わーっていうのは、エッチしようっていうこと？
あ、だから、そういうわけではないです。何です。あの人らには普通には見せてましたけども、マキさん的には、なんていうかな、わかりません？
わかりません。
そういうのは好きな人、まあ、好きな人なんじゃなと思いましたけどね。
え、ギャグでしょ、ただの。すっぽんぽんに見せかけて中着てましたのギャグでしょ。何がセックス依存症の。
いや、ちょっとあの、マキさんの笑い方とかちょっと怖かったんですけどね。
怖いっていうか、バカ笑いしてた。あ、よくあるじゃないですか。夫婦とかカップルならではの二人にしか通用せえへん笑い。何回やっても彼女バカ笑いするみたいな。
はいはいはい。
そんな経験ないですか？あなたは相方を笑わしたことがないんですか？
いや、ありますけども。
あるでしょ。何回やってもバカ笑いしてくれる子いるじゃないですか。そういうことでしょ。
まあ、僕はそう思った、兄さんはそう思ったということで、ちょっと置いときましょう
よ。じゃあ、だからここで、元の夫婦に戻れたんですよ。
ええ、はい。
牧の中では。
うん。
やっと空白の一年を埋めれた。
うん。
もう好きで好きでしゃあないから。
うん。
もうめっちゃ嬉しいんですよ。
はい。
そこですよ。この表現は。
おー。あー、僕はちょっと違う感じで撮りましたね。
どうなん？
いや、マキさん思った思ってから、そりゃ旦那さん逃げるわって思いましたね。
違うやろ。
いや、僕はちょっとそう思って、先週まではマキさんの味方だったんですけども、
うん、
今週はちょっと、旦那さんの方がすごくよく見えてきてから。
何を言ってんの？これは、ようやく会えた。すごい嬉しい。だから最初、外で会った時も、
うん、
ちょっと、よれて、二人が重なり合うように倒れたじゃないですか。
うん。
そこでカルテットって出て、
はい。
エンディングが流れたところですよ。
ええー。
あっこで、マキは、嬉しくて、胸に顔をうずめたぐらい、
うん。
嬉しかったんですよ。そっからもずっと、夫さんのことを、すげえ、何が起こっても絶対味方、みたいな感じ。
あ
ー。で、早く、家帰って抱かれたい。それは、依存症とかじゃなくて、元の夫婦に戻りたいっていうことなんですよ。好きで好きでしょうがないっていう気持ちですよ。体じゃなく。
いや、あと、マキさんが旦那さん呼び捨てやったじゃないですか。
はい。
それも僕すごくちょっと違和感を感じてしまったんです
よ。もともとそうやったんじゃない？
うん、なんかね、マキさんが旦那さんを支配するような感じに見えて仕方がなかったんですよ、僕は。
え、別に、それはどっちでもいいんじゃない？
だからちょっと、マキさんの、ちょっと裏な表面がちょっとずつ僕見えてきたんですよ。
毎回言うよね、それ。
そうなんですよ。
う
ん。うん。
まだ言う？
まだ言う。今回また来て戻ったんですよ。先週ちょっとマキさん可哀想だなと思ってちょっと許してきたんですけども、
うん、
今回、あ、先週騙されとった思って、こいつまたちょっと正体出してきたのと、ちょっと僕は、そういう風に見ていきましたね。今週は。
そうですか。
はい。
まあ、おでんを食べるんですけど。
はい。
てか、おでんってそんなすぐ作れる？
めっちゃかかります、ね。あ、でも、あれですよ。今、おでん温めたらすぐ食えるやつもあるじゃない、レトルトみたいなのが。
そんなんか、そんなんわざわざ土鍋でコンロで火炊きながら食う？レンチンで十分じゃない？
まあ、そんなんやったらあんなにね、家開けとったのにすぐそんなに生活できる感じになるかっていう話もあるじゃないですか。
いや、まあ、前帰った時に片付けたとか。
まあ、そこはまあ。
いや、まあまあ、ええけどね、わざわざおでんなんやって。もうこれ多分この後の会話をしたかったからですけど。
そうですね、
うん。初めておでんでご飯食べれるって聞いた時びっくりしたよって言
う。うん。
で、全然食えるっしょって。
うん、そうそうです。
食べれます？
いや、僕はおでんはおかずですから。
ああ。
はい。
前も話しましたね。
僕はおでんはおかずです。
まあ、俺もいける。
うん。
なしでもいける。
僕、なしがいけれないんだ、コンビニのおでんとか食べれないですよ。
全然なしでもいけるし、だから、お好み焼きと一緒、おでんは。
ああ、まあまあ、そうですね。
あってもなくてもいける。
うん。
お酒のつまみとしてもいけるし、
うん。
おかずとしてもどっちでもいける。
うん。
うん。ダメっていう人結構多い
し。おるんすよね。
うん。
うん。
だからそういう人って、
うん。
まあ、東京のおでんがそうなんかもしれんけど、
うん。
練り物ばっかり食ってるんですよね。
ああ。
結構、関西のおでんってもっと具沢山やったりするから、いろいろ。
はいはいはい、そうですね。
うん。筋も結構、あんな皮、ブヨンブヨンの皮の部分だけじゃないですからね。
うん。あとまあ、この打ち方、前も言いましたけど、打ち方だけかもしれないですけど、専用のからしをつけていくんで、 バッチリおかずなわけですよね。
からしをつけたらおかずになる。
いや、専用の、その、味噌と、からしを混ぜて、
いろいろ、まあ、
調味料入れてかけるんですよ。
はい。
あれがない、おでんって僕食べれないんですよね。味がない、みたいな感じで。
ちょっと、脱線しそうなんで、
やめましょう。あ、ごめんなさい。そう、やめましょう。はい。
はい、で、食べながら、マキは、その、カルテットの人たちの面白いエピソードを話すんですね。
は
い、
うん。
なんか、家森に攻められた別府は、このニットの袖をまくっていって、
うん、
しまいにはタンクトップになってたとかね、
うんうんう
ん、そんな話をなんか面白そうに喋ってて、
うん、
ならお父さんは食べ終わったら警察に行くって言い出して、
うん、これ僕も言っていいんですか？
はい、
ここのマキさんもちょっと怖かったんですよ。
うん、
あんだけ仲良かったカルテットのメンバーをディスっとるように僕見えたんですよ。
なんでやねん。
いや、僕はちょっとそう見えて、てかあんなとこほんま行きたくなかったのよみたいな感じな。の雰囲気に見えてから、マキさん怖い思ったんですよ。
どんだけ理解力ないねん。
いや、わからんすよ。わからんです。僕は、まあまあ僕はそう思った。いろんなね、思いがあるわけ。
こんだけ理解力がなかったら、生きていかれへんやろ。ようゲームできてるな。
ちょっと、ね、
裏のゲームもほとんど勘違いしてるんちゃう？
違う。今回だけ、いろんな考察をする部分でいろいろ考えてるわけです、僕もね。
いや、でも、おかしいやろ、その考え方。
いや。
どう考えてもカルテットにはこんな楽しい人たちがいたのよっていう話。要は、これまで結婚生活してる間はテレビしか話題がなかった。
はい。
それが友達ができて違う生活をしてきたことで、話題が増えたんですよ。だからそれを聞いてる夫さんも楽しそうなんですよ。
あのね、それを言われたらちょっと納得してしまう。
そうとしか取れんねん、ここは。
はい、はい、はい。
ただ、夫さんが、
ええ、
話し出したら、うん、静岡のコンビ、なんか、サービス券の話とか、
うん、
なんか、泉屋さんがどうのこうのとか言い始めたら、
うん、
ゆず胡椒忘れたとか言って、話を止めちゃうところはちょっと怖かったですね。
うんうん、
そこだけですよ。
ねえ。
はい。
はい。
で、食べ終わったら、その、警察行くって言い出して。
はい。
で、こっから、お互いが言いたいこと言い合うんですよね。
うん。
まず、夫さん謝って。
はい。
で、これまでありがとうと。
うん。うん、
マキちゃんには、幸せになってほしいと思ってるっていうんですね。
うん。
で、それを聞いたときに、マキは、ちょっと表情変わって。
はい。
で、マキは、三年間、ずっと幸せだったよ。
うん。
好きだったよ。んで、ここで、カバレリア・ルスティカーナ、感想曲が流れ始めて。
はい。
セリフはないねんけど、楽しそうに二人がおでん食べてたり、
うん。
お互いの結婚指輪外したり、
はい。
役所に行って離婚届出したりっていうのが流れていくんですよね。
うん。
で、警察署の前まで待って、来まして。
はい。
で、お父さんが荷物を置いて。
うん。
で、マキの方を向いて、両手を前に差し出すんですよね。
うん。
要は抱きしめようとしてると。
はい。
おいでっていう感じで。
うん。
だからマキは、その右手を取って握手をしたんですね。
うん。
で、おんみたいな感じで握手が終わって。
はい。
で、マキが、見送る感じなんですけど。
はい。
ここなんですよね。
うん。
要は、急にマキの態度が変わったんですよ。
うん。
要は、もう幸せになってほしいと思ってるっていうことは、
うん。
自分と一緒におると考えてないってことなんですよね、夫さんはね。
はいはい
は
い、はい。
そこでマキが、急に冷めたんですよね。
うん。
ずっと幸せだったよ。好きだったよ。
うん。
過去形なんですよ。
うん。
もうこの段階で。
はい。
で、もう結婚指輪も外したんで、
うん、
で、離婚届も出して、で、警察署の前最後で、最後のハグをしようとしたんですよ、夫さんは、
うんうん。
だけど、女の人って、別れた瞬間他人になるじゃないですか。
はい、もう身に染みてわかりますね。
あれ、そうですよね。
うん。
男はまだ抱きしめれる
か、ね、そうです。そうです。逆に最後はもうそういう風にして終わりたいぐらいですね。からね。
はい。
はい。
だけど、うん、最後の、一回はないんですよ。っていうか、マキさんは抱かれるために東京に帰ってきたのに、
うん、
そこもなくなってるんです、
うん、
あの言葉で。
はい。
でも完全に離婚を決意して、離婚したから赤の他人になっちゃったんで、
うん、
最初別荘に招き入れた時は、包帯してる手に気を使って、左手の方に、を握ったりしてたんですよ。
はい。
マキさんは。
うん。
でも今回最後の握手した時、右手。
うん。
怪我してる方の手を取ってるんですよ。
ほう。
もうそこまで気持ちがないんだ
よ。おー、まあ、そこまで、読み取らすようにやったかどうかわかんないんですけども。
やってるでしょ。あれは明らかに右手取ってますもん。
うん、なるほど。
両手を出してる、わざわざ右手を取ってるっていうことは、
はい、
そこの、わざとかどうか知らんで、
うん、
気遣いがなくなってるってことなんです。
うん
うん、で、この、カバレリア・ルスティカーナっていうのが、
はい、
これマスカーニの曲なんですけど、
うん、
要は、マキが夫さんに貸した CD の、
ああ、はいはい。
あれがマスカーニでしたからね。
はい。
二人の思い出の曲だったんですよね。
うん、
これで、二人の結婚が終わったということ。
うん、
はい。で、見送った後、マッキーがスマホ見ながら、
はい、
あって言って。
そうですね、別府君のことを思い出したんですね。
で、次のシーンで、警備員の後をついて歩いてるんですね。うん、
はい。
これが、前回の予告の時の、ピッチさんが警察官だと、うん、警察署に、代わりに自首しに行ったと。
騙されたわ、ほんま。
俺は、あれは絶対に嘘やと思ったから、よう見たもん。あ、これどう見ても警備員やって気づきましたからね、あの時。
まんまとスタッフの支柱に。
うん、支柱に、
はい。
で、これでやっと別府が解放されたんですけど、
はい、
俺別府が、
うん、
帰ってこない理由が絶対何かあるはずだって言ったんですけど、
うん、
あの予告、卑怯な予告を見せたいために、やったんちゃう、
うん、でもね、
うん、
メモが、ひっくり返ってメモがあったじゃないですか。
はい。
あれ回収されて踏まれてたじゃないですか。
はい。
あれなんか意味する、あるんですかね。なんかちょっと。
全然気づかれてないっていう意味です
よ。また深い浮しすぎた。
なんで？
いや、なんかあるんかな思ったんですよ。
鈍い人やで。
いや、僕、ほんま先の先を見すぎたな。
違うよ。あそこは、どう考えても、誰にも見つからないまま置かれてたメモっていう意味ですよ。
ああ、まあメモの内容も大したことなかったですからね。
いやし、相当長い時間おったんですよ、
う
ん、ここに。
そうですよね。
もう、別府の両腕がめくれて、タンクトップになってたんですよ。
はいはいはいはい。
ここも回収してますけどね。
で、ここはちょっとまあ、ギャグ要素っていうことですよね、なら。
はい。要は、
うん、
警察に、
うん、
警察署の中をマキが歩いてるという映像を予告で使いたいための。
ああ、なるほど。僕みたいな子を、惑わすためですね。
の。まあ、あと、別府が家におったらややこしいっていうのもあって、なるべくここは人、登場人物少なくしたかったっていうのもあったんですよね。
はいはいはいはい。
で、日が変わりまして。
はい。
ノクターン、レストラン行ったら、うん、アリスが笑顔でマキに、
うん、
今日もよろしくお願いしますって。
うん。
もうマキが苦笑いで、よろしくお願いしますって。
うん。
恐ろしい子ですね。
そうですね。何もこともなかったかのようには。まあ、まだわかんないですね。
はい。
うん。
で、まあ、家で晩ご飯食べてるんですけど、
はい。
マキの、名前、名字が、うん、マキマキの、名字が、旧姓サオトメマキになったんですね。
はい。
これ俺ね、白状しますけど、
うん、
知ってたんですよ。
あ、そうなんですか？
サオトメマキっていう名前を先に知ってたんですよ。
うん、
なぜかと言ったら、
うん、
まあ、ウィキを見るわけにいかんからネタバレ満載なんで、
うん、
公式を見ようと思って。
うん、
公式で、名前を確認しようと思って、見に行ったら、
う
もう、早乙女真希としか書いてなかったんですよ。
ほう。
あれ、あかんよね。
だってここでわかりますもんね。
はい。
うん。
で、俺最初、あ、うん、これ、早乙女真希なんだと思って、最初のメモには、早乙女真希って書いてるんですよ。やけど、
はい。
もう一回見直してみたら、早乙女なんて一回も言ってないやん。あ、これ、旧姓なんや。後で離婚すんねやっていうのは、俺はもう分かってしまってたんですよ。
うんうんうん。
ただまあ、それは、いつするかも、どうやってするかも、お父さんが死んでたっていうことになるかも分からんから、一応、うん、伏せときまして、全く知らんことにして、巻き巻きって言ってましたけど、早乙女巻き、ようやくここで出てきましたね。
なるほどね。でも、思ったのが、別府くんとかも、
うん。
別府、あ、家も、別府くんも、上の名前知らんかった、巻き巻きの、巻きさんの旧姓を知らんかったわけですよね。
それは知らんやろ。
だってコン、大学にコンサート来とった時って、
うん。
一応なんか誰が来たとか貼るわけじゃないですか。
ああ、ほんまやね。
あの辺でなんでこの子、別府君も知らんのやろって思ったし、皆さんも多分、結婚する、ああ、そうか、家森はあれか。別府君だって好きやったら、ちょっと調べたりするわけじゃないですか。
そうね。そう言われてみればそうですね。う
ん、なんで知らん、すごい平然とした。
まあ、大学の時は、
ええ。
一人じゃないかもしれん。ソロじゃないかもしれんから名前は出へんかもしれん。
ああ。
綺麗な人がおるとだけし
か。ああ、そっかそっかそっか。
で、そっから、名前とか調べずにただ単に後をつけてただけかもしれんし。てか最初は偶然だったって言ってたじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
3回ぐらい偶然であって4回目からは待ち伏せしてたみたいな。
ああ。そうか、まあ僕らみたいにちょっと気になったらすぐ調べるのとは違いますもんね。
僕らって言うな。
はい。
はい。で、まあ、お好み焼きで、
うん、
その巻だけがご飯食べてるんですけどね。
はい。
うん。んで、なんかみんなが、巻が離婚したこと喜んでる感じなんですね。
うん。
あんだけあからさまに喜ばれると、巻も機嫌悪くなると思うんやけど。
いや、でも巻さんも、あれですよ。さっき言ったように、もう、吹っ切れてるわけですから、何度も思わないですか？
いや、でも、
う
ん、何離婚した感出さなくていいから、みたいなことは言ってたじゃないですか。
ああ、そうか、そうか。
まあ、それはあくまでツッコミで、
うん、
本来なら、これまでの巻ならカチンって来てたような気するんだけど。
ああ、まあそうね。
まあ確かに吹っ切れてる感じはしましたね。
うん。
うん、まあ、特に別府と、
うん、
スズメが喜んでる感じしましたね。
うん。
離婚したことをね。
そうですね。
まあ、スズメは多分カルテットが続くっていうことを喜んでるんやと思うんですけどね。
うん。
うん。で、夜中に、暖炉の前で、
はい。
マキが例の刺繍を持ってきたんですよね。
うん。うん。
スズメに、私にはちょっとよくわかんなかった。
うん。
彼が教えてくれる映画もね、どれも面白くなかった。こんな面白くないもの、面白いって言うなんて、面白い人だなーって、よくわかんなくて楽しかったの。
うん。
って言って、その刺繍を暖炉に放り込むわけですよ。
はい。
あの猫の落書きも一緒に。
はい。
燃えていくんですね。
はい。
で、スズメが、ちょっとやりますか、言って、
うん。
二人で演奏し始めると。
はい。
ミュージックフォアファウンドハーモニウム。
うん。
まあ、よくやる。前路上でやったやつですね。
うん、うん、うん。
を二人で弾くと。
はい。
まあ、ここで終わりなんですけど。
新たなエンディングテーマとともに。まあ、新たか、今回だけはわかんないですけどね。
はい。
うん。
燃やしちゃいましたね。
はい。
燃やすために持ってきたんや。
うん。
わざわざ。東京から。
まあ、マキさん的にもちょっとしたら思い出な品もあったんで、もうこれで、さっと捨てたかったんでしょう。
そう思ってる感じはなかったですけどね、鍋敷にしたり。
なあ。
思い出の本っていう感じはせんかったけど、なぜかここに唐突に出てきましたけど。
うん。
うん、まあまあ、女性ってそんなもんですよね。
そうですね。
男はなかなか捨てないですけどね、あれはね。
はい。
はい、うん、特に手書きのやつはね。
はい。
うん、まあこれで終わりましたけど、今回どうでしたか？
はい。まあまあ、あれですね、予測ですか？
違う。
あ、まずは、ね、あれですね。うん、結局、兄さんが言ってた、その、元嫁を、うん、あの元カノを殺害は、これは、晴れた。指導になったことでいいんですかね？
多分。
自首するいうことは、ね、そういうことですもんね。もしなんか危害しとったらもっと大変ですもんね。
多分。
うん。
いや、わからんけどね。そこは語ってないけど、
うん、
見たままを想像すると、ほんまにコンビニ強盗してて、コンビニ強盗の罪だけで自首した、
うん、
としか思えないし、
はい、
そうだとしたら、
うん、
牢屋には入らん気がすんねんけどな。
うん、
初犯やし。自首してるし。
うん。結局マキさんの旦那さんはそんなにか悪い人はなかったっていうことですね。
そうですね。
うん。
まあ、金は取りましたけどね。
そうかね。まあ、それは悪いか。
うん。
うん、で、あとね、まあ、もう離脱したと思ってた、アリスちゃん。
はい。
がちょっとますます分からなくなりましたね。
うん。
ただの天然なんか、どうなんか。
天然。
ちょっと怖いと長すぎる。
うん。
うん。
で？
え？
何が言いたいの？
いや、それぐらいです。感想です。予測ですか？
違うって感想言って。
感想？
うん。今回まとめてどう思ったか。
あ、今回？
うん。
まあ、マキさんがちょっと怖かったなというところです
ね。まだ言う。
はい。
まだ言うんや、最後まで見て。
はい、言います。はい。
どうなんの？どこが怖かったの？特に。
だからその、旦那を支配しとるような感じがすごく感じて。
支配好きやなぁ。腹立つ。
そうなんですよ。なんかね、ちょっと、思ってたマキさんと違うなっていう、思ってた旦那さんと違うなっていう。
勝手に思っただけやろ？
まあそうですけど。
うん。
うん。
それだけ？
うん、はい。まあでも予測はちゃんとしてきましたね、僕は今回。
はい。
はい。
まあ僕が今回思ったんが、
ええ。
なんで開始早々にエンディングが流れたのか。
うん。
これ、一周目の時は、もう流れたとしか覚えなかったんですけど、
うん、
二回目見た時に、うん、なんで流れてんねやろ、これって考えながら見たら、
うん、
あ、歌詞とめっちゃ合ってるやん。
お
う。あなたの好きなやつですよ。歌詞回収ですよ。
おう。
今ちょっと歌詞出してみたけど、
はい、
好きとか嫌いとか欲しいとか、気持ちいいだけのセリフでしょうと、
うん。
白黒つけるにはふさわしい。滅びの呪文だけど。
うん、
あれ、出会った瞬間なんで、だから、元に戻って、
うん、
二人が、また出会えたみたいな感じのところなんで、
うん、
ここで白黒つけるべきなのか、
うん、
みたいな感じなんですよね。
はい。
うん言葉の鎧も呪いも一切合切脱いで吐いて、もう一度僕らが出会えたら、もう一度出会えたんですよ、ここで。
うん。
白黒つけるのは恐ろしい。あれの辺が、マキの心境なんですよね。
うん。
で、大人は秘密を守るんです。
うん。はぁ。
だから、
うん。
この、歌詞自体はちょっと曖昧に書いてるけど、結構ぴったり、あのシーンにぴったりな、歌詞であるんです。
なるほどね、
うん。
よう読みましたね。
あなたの好きなやつやから気づくかなと思って。歌詞ぴったりって好きでしょ。
大好き。
あれ聞きながら、あれもはっきり聞こえへんから何言ってるか分かりづらいんやけど、たまに出てくる、その、滅びの呪文とか、
うん、
なんか白黒つけるとか、そんなんが、あなんか、すげえぴったりやなって。しかも2周目見るとよくわかるみたいな。
お
ー。要は、あそこで、 戻ったんですよね、夫婦がね、空白の、うん、別れ離れの1年間が終わって、元に戻ったっていうシーンだから、あそこにあの歌詞がぴったりハマったっていう。
はいはいはいはい。
うん、
なあ、またま、あれ、困れそうやな。
で、今回、
うん、
見てて思ったんが、はい、結局アリスちゃん死んでなかったとか、
うん、
逃亡生活に入ると思ったら、うん、全く入らんかったとか、
はい、
そんなんを見てて、うん、あ、このドラマってやっぱギャグなんやなって、
うん、
コメディードラマでしかないんやなっていうことに気づきましたね。
ああ
ミステリーはない。
ない。
今回もそのすごいおちゃらけてるというか、
はいはいはいはい。
あの、家森がずるずる滑っていくシーンとか、
うん、
あと、家森とアリスが合流して、
うん、
で、信号待ちでスズメが見つけたんやけど、
ええ、
声かけたら車の中で軽井沢音頭爆、はい、音で鳴ってて、
二、うん、
人がノリノリで歌ってるから聞こえないっていうくだりあったんやけど、
うん、
あ、もうギャグでしかないやん。
うん、
そんなわけないやん。
そうですね。
軽井沢音頭二人で大合唱してる場合じゃないやんか、あんな。
うん。
あ、もう完全なギャグなんだよね。
はははは。
結局、このドラマって、うん、細かい辻褄どうでもいいん。
ほうほう。じゃあ、今後も死者は出ないと。
はい。
ほうほうほう。
要は、
はい。
何やったっけ、別府、パンじゃなくて、ビバン。
ビバン、はい。
の時に言いましたけど、
うん、
ストーリー展開を盛り上げるために、
うん、
小さい辻褄合わせはどうでもいいから、
うん、
視聴者を騙したいだけなんですね。
うんうんうん、
だから、騙されながら見るのが一番楽しめる方法なんですね。
あ、で僕いっちゃ楽しんどるじゃないですか。
あなたは間違えてる。騙されてるんじゃなくて、勝手に間違えてるんですよ。だから俺が正しいんですよ。俺は、すげえ、あの、いろいろ詮索しながら見てたら、
ええ、
めっちゃ裏書かれて裏書かれて、間違いばっかり言わされてる感じなんですけどね。
はいはいはい。
だその辺を楽しむエンターテインメント作品であるっていうことに、7話にしてようやく気づきました。
サスペンスにちょっと引っ張られすぎたところがありますね。
それは、わざとそう見せてるから、
うん、
間違いじゃないんですよ、
うん。
その見方が正しくて、ああ、やっぱ違うかったんかって、悔しがるのがいい、正しい見方だと思うんですね。
あ、
だって、あなたみたいに前回の、
うん、
アリスちゃんが落ちるとこを見て、
ええ、
あれ死んでないでしょうとか言ってんのは間違いなんですよ。ええ、あれは死んだと思わんとダメ
なんですよ。ダメですか。
正しい見方としてはね。
はいはいはい。
はい。じゃあここから次回予告いきますよ。
はい。
テロップに。
うん。
全員片思い、完結って。
う
ん。びっくりマークと、ハテナマークのやつが出まして。
はい。
で、家森が。
うん。
オリコンしたし、チャンスじゃないの？って。
うん。
で、マキさんが、家森さんこそ好きな人いないんですか？スズメが、いいんです。私には片思いでちょうど。うん、スズメが家森の胸ぐら掴んで、
うん、
協力してください。二人がうまくいくように。テロップで、最終幕、開演。最後の嘘つきは誰だ、
うん、
で、マキが、そうね、人生はまさか、とかなんか歌ってるんですよね。
はい。
っていう、次回予告でしたが、
はい。
はい。なんか、考えてきたんでしょ？
当たり前ですよ。もう、いよいよ言われてるんで、僕今回は結構深読みしますよ。
はい、聞かせてください。
はい。まず、
うん。
すずめちゃんは、最後の、暖炉の二人の会話ありましたし、
うん。
これね、すずめちゃんが、マキさんのこと好きになって言ってるんですよ。
う
ん。うん。で、嘘つきは誰だっていうのは、これ、すずめちゃんのことなんですよ。これね、僕、ゆり展開になっていくと思うんですよ。
うん。
うん。すずめちゃんの目線が完全にマキさんにちょっと、向かってるのがすごく僕は感じましたね。
うん。
うん。ほんで、お互いがなんか、この状態だったスズメちゃんと、デップコンをくっつけようというのが、まあ、思い浮かぶじゃないですか。
うん。
うん。それをやりつつ、実はスズメちゃんは、この思いは言っちゃいけんから、その流れに乗っていくみたいな形になっていくわけなんですよ。
うん。
うん。で、マキさんがまさかこんなとか言ってたじゃないですか。
うん。
あれはまさかスズメちゃんに好かれるなんてみたいな形のやつだと思いますよ。
うん。
最
終的に？
最終的に、はい。
マキはどっちを選ぶの？
これはまだわかんないですけど。ただスズメちゃんはもうマキさんに走り始めてます。
うん。
はい。
はい。まあ今の段階なら何とでも言えますからね。
うん。
うん。それだけですか？
いや、今回結構良くないですか？
え、ユリ展開しか言ってないよ。
いや、ね、ユリだけ、だからみんなが片思いなわけですよね。これごちゃごちゃになって。
完結言うてんねんから。
あと何話だ ?8、9。ああ、でも当てにならないです。まあこれからちょっといろいろあるんですよ。とにかくまあ、すずめちゃんがマキちゃんに向かい始めたという形になってきます。
うん。
はい。
じゃあ、俺行きますね。
はい。
さっきも言いましたけど、うん、まあ、このドラマミステリー要素はないコメディードラマだと、うん、いうことは分かりましたんで、
はい。はい、
まあ、全員片思い。
うん。
別府はマキ好きでしょ？
うん。
スズメは別府のことが好きなんですよ。
うん。
で、家森は、
うん。
スズメが好きって僕言ってたじゃないですか。
はい。
まあ、アリスの可能性もあんねんけど、多分、スズメになると思うんですよ。
うん。
家森、スズメのこと、また予告で、じっと顔見てたでしょ？
うん。
やっぱ、家森はスズメのこと好きなんじゃないかなと。
うん。
じゃあ、マキはってなる。
うん。
この、カルテットの中で、四角関係になると思ったら、
はい。
マキは、あとは家森に矢印が向かんとバランス取れないよね。
うん。
そうなんのかなって一瞬思ったんですよ。
はい。
これで全員片思いになんねんけど、完結するということは、
うん。
どっかが崩れる。
うん。
これは、もしかしたら、スズメと家森が共同で、マキと別府をくっつけようとするという展開になるんじゃないかな。
うん。大体僕と似てますね。
ユリなんて一言も言ってないです。
いやいやいや、その、恋が向かう方向はね。
恋愛ドラマになるっていう、ね。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、そこまで言っといて、僕は、もう一回裏切ってくる。
ほう。
だってね、
うん、
ここまで、最初すごいミステリー要素出しといて、
ええ、
ミステリーじゃなかった。
はい。
もう一回やっぱり、死人が出た。と見せて、
ええ、
逃亡生活に入ると見せかけて死んでなかったし、逃亡もしなかった。
うん。
もう一回裏切ってくる。ここで大体の視聴者は気づくんですよ。
うん。うん、
このドラマはコメディで、一切そういうことはないんだと。
はい。油断したところ
を。油断したところを、
ええ、
ガツンときますよ。
おほほほ。
本気のミステリー来ますよ。
おう。
それは何か。
はい。
みんなね、
うん、
嘘ついてきたわけですよ、ここまでね。
うんうんうん、
ベップも嘘ついたし、スズメも嘘ついてた。
はい。
で、マキも嘘ついてたけど、うん、まあ、マキの嘘はどうかわからんけど、家森が、ちょっとキャラ弱すぎるんですよ、
うん。そうですよね、弱いですね。
家森が、最後の嘘つきなんですよ。
うん、おう。
最終幕開演、最後の嘘つきは誰だ、
うん、
家森なんです
よ。
全部家森が、
うん、
何か最初から企み、一番深い企みがあったんですよ、
うん。
で、思い出してください。1話からスズメの寝顔をずっと見てたでしょ。
ああ、ありましたね。
今回の予告でも見てたでしょ。
うん、
何かスズメに対して恨みがあるのか。
お
それをずーっと演技してたんです、家森は、
うんうんうん。
演技できるんです、この人。
うん。
役者やから。 元役者なんで。
ああ、そうかね。そうですね。
はい。っていう僕の予測ですね。こっから。
はい。
まだ家に、もたいまさこがおる意味。
そうや、忘れとった。
返しゃええやん。止めとく必要ないやん。
そう、もう、だってもう他人ですからね。
はい。多分、もたいは、何か役割あるはずなんです、こっから。もう一役割。
そうですね。だってあんなに心配しとった息子が、結局はまあ、自首したとはいえ、ね、捕まったわけですからね。
うん。
お母さん的にはちょっと、あそこにおる必要全くないですもんね。
まあ今は腰が悪いから帰られへんっていうのもありますけど。うん。で、こっからね、最終幕に入るって言ってるんですけど、
ええ。
その第1幕が、6話、5話まで、
うん。
で、6話から第2幕始まったと思ったら、もう第7話で終わっちゃったんですよ。
うん、
第2幕、2話しかなかったんですよ。
はい。
で、8、9、10を最終幕にするってことなんで、
うん。
もう一波乱あります。3話あれば十分ミステリーは描けるはずなんです。
ほう。
多分、家森はまだ何かあるはず。
覚悟してると。あの、うん、嫁と子供の話題だけじゃないぞと。
あれだけではない。
うん。まあ、あれも短かったですもんね、そういえば。
はい。あれはだって、この人たちに全然関係ない話だったからね。
うん。
うん、この人たちに対する嘘がないとダメなんですよ、何か。
うん、
っていう予測です。
そう、聞くとちょっとそっち行ってしまいますけど、まあ、まあですね、僕も、ゆり展開で、
はい、
VS ですね、はい。
VS。
はい。
じゃあ、ここから、日暮さんの G メールを初見で読みます。
はい、お願いします。
ケンケン丸さんの鋭い考察に赤面しています。
うん、
僕以外の切られ役求む。ああ、だから、ケンケン丸さんが鋭いから、
うん、
自分の考察が恥ずかしいってことなんですね。そんなこともないと思いますけどね。ふぐりは知っていますが、いつどこで知ったかは覚えていません。
うん、
ドラマで、ああいう落ち方をしても死ぬわけないと思っていたのですが、無傷なのはどうかと思いました、わら。と。ほんまそうですよね。で、スズメがコンビニの前で、マキに抱かれたいのと言われ涙したのは、マキのことを好きだったからでは
見来た来たね、で、僕もそうそう、それもあったんですよ。
はい。いや、まあ。
ちょっとない話じゃないでしょ？
いや、俺はないと思うな。恋愛感情ではないでしょ、あれは。ただ単に、このカルテットが楽しくて、マキさんのことが好きになってたっていうのは人として好きになってたんでしょ。うん、それを、旦那、元夫を取られて、夫に取られたと。マキさんを奪われたっていうことでしょ。自分たちが見捨てられたと。見捨てられた感100って言ってたでしょ？
うん。
それだけだと思いましたけどね。
うん。
まあまだわかんないですよ、これは、
ね。そう。はい。
あと、ノクターンで、マキとアリスの目が合った時に恋、時に、アリスが恋してる顔になっている？
うん。
レズビアンの三角関係が完成。メゾメゾします、やって。何を言うとんねん。
結構、こっち寄りじゃないですか。
恋してるか、あれ。
ああ、なるほどね、
うん。いや、ただ単に笑ってない目に見えましたけどね。
うん。
うん、ああ、でもこれが上がってたらすごいですね。
そうですね。
うん、
楽しみだな、睡眠の。
あはい。
うん、
まあ。もう、最終幕入ってくるんで。
はい。
はい。皆さんの意見もまたいろいろ聞かせてください。
お願いします。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。X ハッシュタグは、ハッシュタグいやさがお付けで投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさがスー、お相手はアニマルジャパンと、
ピチカートミクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。